本日の説教のタイトルは、その名はインマヌエルというタイトルです。あれ、まだクリスマス、アドベントにも来てないのにもうクリスマスメッセージかと思った方もおられるかもしれません。実はですね、私は今お茶の水聖書学院というところに週に1回通わせていただいております。そこで、ユースミニストリー特攻という授業を受けています。キリスト社学生会 KGK の総主事の大島重則先生、今、鳩ヶ谷福音住教会の牧師でもあられますが、学生伝道ユース青年ミニストリーの、一人者であります先生から今授業を受けさせていただいております。そこで先週、青年向けの説教の説教演習が行われました。普通説教っていうのはですね、ここで一回語ったらもう次の聖書箇所に行くので、同じ聖書箇所を語ることっていうのはもうひょっとしたら二度とないというもので、どんどん次に進んでいくものでありますが、伝道メッセージというのは何度も語ってそれを磨き上げなければならないという、そういう指導をいただきました。で、そこでこの前青年向けでありましたがメッセージを語らせていただきまして、それを今日は皆さんにもお話しさせていただきたいかなと思います。青年向けですので、普段ちょっと話さないようなことが盛り込まれていますが、皆さん驚かないで聞いていただけたらいいかなと思っております。その名はインマヌエルというタイトルです。皆さんクリスマスの聖画って見たことあるでしょうか。聖画、もしない方はですね、今日配られています福音版の表紙にですね、聖画ではないですけど、ネイティビティの写真が写っております。イエス様が生まれたシーンを多くの画家が描いています。皆さんも見たことがあるかもしれません。家畜小屋でイエス様が貝羽桶に寝かされて、その両脇にはお父さんのマリアと、お父さんのヨセフと、母のマリアがですね、その赤ちゃんであるイエス様を愛おしそうに見つめている。それを取り囲むように博士やら羊飼いやらが見守っていて、さらに可愛らしい天使がですね、屋根の上にちょこんと乗っている、そういう温かな感じの絵を見たことがあるかもしれません。あの絵を見る限り、キリストの誕生って場所こそ家畜小屋だけど、すごく幸せようで何の問題もない温かな家庭に生まれてきたんだなって思う方もおられるかもしれません。しかし、マリアとヨセフの幸せそうな笑顔、そしてキリストの誕生シーンの裏には、あの笑顔の裏には想像もつかないような苦しみがあり、様々な悩みや葛藤があったんです。あの微笑み、温かな微笑みの裏には、苦しいところを通らされたけど、でも今は喜びと平安に満たされているという微笑みなんですね。クリスマスの話をするにあたって、イエス様の母となったマリアの話は有名ですが、イエス様の父となったヨセフという人のことは知らない方も多いのではないかと思います。で、今日はイエス様のお父さんとなったヨセフの側からキリストの誕生について見てみたいと思います。イエス様の誕生の前、ヨセフは人生最悪の事態を迎えていました。マタイの一章18節を読みますと、イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに、聖霊によって身重になったことが分かった。結婚を控えたヨセフには深刻な悩みがあったんです。普通結婚を控えている人っていうのは、これから始まる結婚生活を想像して、少し不安だけど、それでも二人で乗り越えて温かい家庭を築こうと心待ちに過ごしているはずです。しかし、ヨセフは違ったのです。それは婚約相手のマリアが自分ではない誰かの子供を妊娠したことをしたからなんです。突然の知らせに、マリアの裏切りとしか思えない出来事に目の前が真っ暗になっていたんです。二人で幸せな家庭を築こうと約束していた将来が白紙になってしまった瞬間、ヨセフはなぜ自分がこんな目に遭ったのか、 神様、なぜですかと思ったに違いありません。マリアの話によると、突然天使がやってきたというんです。そして天使が言うには、その神様の聖霊の力、神の奇跡によって、マリアは男の子をお腹に宿し、まあ名前まで決まっていると言うんです。主は救いという意味のイエスと名付けるように見つけがあり、その子こそ神の子キリストだと言うんです。全く信じられない出来事にヨセフは苦しみました。マリアの言ってることは常識的に理解できるものではない。性的関係、肉体関係なしに子供を宿すとか、それが神の力によるのだとか、そんなことをこれまで聞いたことがないからです。だとすると、マリアは浮気をした。誰か別の男性と関係を持ったということになるのですが、マリアがそんなことをするわけがない。けど、現実にマリアのお腹に変化が見えてきている。信じていたのに裏切られたのか。ユダヤの掟では、結婚前の男女が肉体関係を持つことは固く禁じられていて、もし妻となる者がそれを破ったならば、死刑、石打ちの刑となってしまいます。マリアが処刑されてしまう。まあ、そんなことも耐えられない。しかしこのままお腹に子供がいるマリアを、妻として子供ごと迎え入れるというのも無理がある。まあ、どうしたらいいかわからない。人生の大きな問題にぶつかったヨセフは一人悩みました。自問自答を繰り返し、ぐるぐるぐるぐる考え、思い悩み、誰にも相談できず、人知れず一人で苦しんでいたんです。私たちの人生にもどうしたらいいかわからない問題が襲うことがあります。この先どうしたらいいのかわからないという恐れ、何が正しいことなのか、何が正解なのかわからない恐れ、もし間違った選択をしてしまったら、間違った道に進んでしまったら、失敗したらどうしようという恐れがあります。しかし主を見上げるときに、主は恐れるなと言われます。聖書を開くとき主は恐れるなと私たちに語っておられます。なぜ恐れなくてもいいのか。それはインマヌエル。主は共におられると呼ばれる神様が、私たちと共におられるからなのです。このお方と離れないでいる限り、恐れなくていい、大丈夫だと神様は言われるんです。恐れるなという神様からの語りかけは、聖書の中に一番多く見られる命令です。ある人が調べたんですけど、聖書には365回、恐れるなという神様からの命令があると言われています。そしてその恐れるなという語りかけとともに、いつも神様が言われるのが、私が共にいるという約束なんです。それでは、神が共にいるっていうのはどういうことなんでしょうか。簡単に言いますと、あなたは一人じゃないということなんです。もちろん私たちは神様が共におられるというのは、目で見て確認できることではありません。私は子供の頃に、すごく悩んでいたことがありました。小学校2年生の時にですね、ある晩、父親が車に乗せて、私を乗せて出かけるんですけど、その車が壊れていまして、その運転乗った車で、自分は死ぬんじゃないかっていう体験をしたんです。それが初めて死というものに直面した夜でした。今までですね、死ぬっていうのは、カブトムシが死んだり、ザリガニが死んだりするのは見たことあったんですけど、自分が死ぬなんてことは真剣に考えたことがなかったんです。でも父親のその壊れた車に乗ったことによって、もう死ぬような目にあった。その晩は、無事に家に帰ってくることができたんですけど、夜自分一人で考えました。自分はいつか死ぬ。じゃあ人間は死んだらどうなるのだろうか。そこからですね、死への飽くなき探求が始まっていくんです。でも小学校2年生の頭です。いくら考えても答えは出ない。ぐるぐるぐるぐるそんなことをずっと思い巡らしていて、 あまりにも考えすぎて、吐き気を催すほど具合が悪くなって、次の日、初めて学校をずる休みしました。お母さん、気持ち悪い、具合が悪い。で、親にですね、どうしたのか話そうとしてもですね、うまく説明ができないんです。ザリガニが死んだら、とか、そんなことしか言えなくてですね、で、親も明確な答えをくれない。どこがおかしくなったんじゃないかとですね、病院に連れて行かれるんです。で、病院の先生になんかこういろいろ聴診器あったりして、どっか悪いんですかって言うと、そうすると、ザリガニが、とか、死んだら、とか言って、それもうまく説明できないんですよね。そうすると、うん、別にどこも異常ないですって言って返されるんです。そして次の日、学校に行って、まあいつも通り過ごすんですけど、心の中にはもうそのことで頭がいっぱいです。もう友達にも話せない。まあ、それ以来ずっと、死んだらどうなんだろうっていうことばかりですね、私は考えていたんです。友達と遊んでいるときは楽しいですけど、しかし、家に帰って一人になると、そのことを思い出して、人知れず悩み続けました。で、しかしあるとき、友達に、教会学校に誘われて、教会に通い始めるようになるんです。で、そこから、まあ、十字架による救いとか、天国の話を聞くのはまだまだ後のことなんですけど、すぐにはその抱えていた問題は解決はしなかったんですが、しかし神様という存在がおられることを知ったときに、しかもその神様は自分のことを何でも知っていてくださって、いつも自分のことを見ていてくださるお方がいるということを知ったときに、自分は一人じゃないということが分かったんです。神様が共にいてくれること、それが分かると、まあ、いつも心の中で人知れず悩んでいたこと。まあ、独り言のようにですね、ザリガニがとか、死んだらどうなるんだろうとかですね、頭の中でぐるぐるぐるぐる思い巡らしていたこと、それはもう独り言ではなく、神様が全てを聞いていてくださって、そんな自分のことを分かっていてくれると感じたのです。神様が自分の味方だと分かった。ですからそれ以来、自分の心の中で自分と神様との会話が始まったんです。まだお祈りの仕方もよくわかりませんが、まあ、祈り心を持ってですね、いつも神様と心の中で会話することができるようになったんです。まあ、それは小学生の時の私にとってとても心強いことでした。ヨセフもマリアのことでどうしたらよいか悩みました。マリアが妊娠したなんて誰にも話せないことです。人知れず悩み、自分なりに決心しました。誰にも知られないように、密かに晒せる。しかし自分の決めたことが、果たして正しいことなのか、本当にこれでいいのか、それも誰にも相談できず、ぐるぐるぐるぐる思い巡らしていたときに、夢の中で主の使いによって語られたのです。恐れないで、あなたの妻、マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。やがて生まれようとしておられる方は、インマヌエル、主が共におられると呼ばれるお方です。あまりにも受け入れがたい出来事に、神様なぜですかと思っていたヨセフ。これまで誠実に生きてきた、神様に仕えてきた自分が、なぜこんな目に遭わなければならないのか、なぜ自分なのか、神なんているのかと思っていたかもしれないヨセフに、インマヌエル、神は私たちと共におられると呼ばれるお方が、ヨセフと共にいてくださることが分かったのです。しかしすぐに全ての問題が解決したわけではありません。むしろ、マリアを受け入れたとしても、これから先予想される様々な問題や不安を考えたときに、それはとてもとても重すぎる、担いきれない重荷でした。しかしそれもヨセフ一人で担うのではない。その重荷をインマヌエルの主が共に背負ってくださることが分かったのです。あなたの抱えている悩みは何でしょうか？今あなたが思い巡らしていることは何でしょうか？誰にも言えないその悩みをインマヌエルと呼ばれる神様に打ち明けてみてください。いや、神様はすでにあなたのその悩みを知っておられます。その悩みの答えも持っておられます。ただ、 あなたが神様に語りかけてくれるのを待っておられるんです。一言神様に祈ってみてください。話してみてください。それは独り言ではなく、一つもこぼさず、聞き逃さず、神様が聞いてくださいます。そして必ず答えを与えてくださいます。あなたの追い切れないと思っているその悩み、重荷を神様が共に担ってくださるのです。あなたと共にいると言ってくださるこの方は、私たちを救ってくださるお方です。この方は何から私たちを救ってくださるんでしょうか。この方こそ私たちをその罪から救ってくださるお方だと聖書は言います。罪。私は初め教会に行って罪と聞いてもあまりピンときませんでした。まあ、聖書には人は皆罪人だと書かれているので頭では理解しているけど、自分はそんな悪い人間ではないと私は思っていたんです。バイブルキャンプや特別集会のメッセージを聞いて、罪が示されたと言って泣いている人がいる。イエス様の十字架に感動して涙を流している人がいるけど、自分にはそんなにこう自分を責め立てるような罪はないと思っていたんです。で、私が中学生の頃は、昭和の突っ張りブームと呼ばれる時代だったんです。まあ、最近若者の間で、今日から俺はっていうドラマが流行っていましたけど、まあ、そのドラマにも出てきたように、まあ、金髪やら髪の毛を立てたり、パンチパーマ、反り込みを入れる、あるいはリーゼントにするような人が、たくさん学校にいたんです。私が通っていた学校は、その突っ張りブームの中でも、特に荒れていて、まあ、地元では有名な学校だったんです。まあ、そんな中で、小さい頃から教会に通っていた私は、まあ、ご多分に漏れず、突っ張りになるのです。しかし、信仰を持っていた、イエス様を信じていた私と、まあ、私を教会に誘ってくれた友人は、突っ張りブームの中で、こんなことを考えます。よし。人に迷惑をかけない良い不良になろうと決心するんです。タバコを吸うけどシンナーは吸わない。夜遊びはするし、お酒も飲むけど、喧嘩をしたり万引きをしたりはしない。人には迷惑はかけない。中学生ですね、みんな無免許でバイクを乗ってたりするんですけど、バイクには乗らずに移動は自転車で行こう。どこまでも自転車で行きました。土曜日の夜はですね、オールナイトで遊んで、朝まで遊び倒してですね、朝の教会学校が始まる頃には、ああ、そろそろ教会学校が始まる頃だね、と言いながら、友達と別れて、眠りにつく。そんなこと、迫田くんの前では言えないことですけど、もちろん、礼拝には行きません。ただし、日曜日の夜は、なるべく教会に行って、夜の礼拝に出席してから夜遊びに出かけよう。まあその経験がですね、広島では夜の若者たちを集めたユースタケルという集会のやるきっかけになるんですけどね。まあそんな不良や悪い奴らの中で育ちながら、自分は教会に行き、信仰を持ち、良い子だと思っていたんです。良い不良だと思っていたんです。こんなことを言うんです。タバコを吸いながら。いやー、俺は教会に行ってなかったら、あんな奴らと一緒になっていたんだろうな。今頃もっとひどい飛行に走っていたに違いない。イエス様に出会わなかったら、きっと金属バットを振り回していたに違いない。きっと将来は、ヤクザの鉄砲玉になって死んでいたんだろうな。鉄砲玉って知ってますかね？下っ端なんですけど、拳銃持たされて、あいつ撃ってこいって言かされて、もし生きて帰ってこれたら出世できるっていうですね。まあ、捕まるのがオチなんですけど、そんな奴になるんじゃないか。あるいは撃たれて、のたれ死んでたんじゃないかって本気で考えてました。救われてよかった。教会に行ってよかった。なんてことをですね、タバコを吸いながら、もう本当に悪い奴だったんですけど、常々思っていました。で確かに、教会という真面目な世界で見たら、自分は不良なのかもしれないけど、世間一般から見たら、自分はそんなに悪くないと思っていたんです。 悪い奴らを見て、自分はあいつらよりマシだ。あいつらに比べたら、自分は良い方だ。そして教会の人たちを見ては、教会は逆に真面目すぎるだけだと。タバコを吸っている自分が不良のように思われているけど、世間はそんな風には考えていない。そう言ってですね、今度は世間と教会を比べ始めて、自分を正当化していたんです。本当に何様かと思うんですけど、そのような考え方は、まあ、青年になるまで尾を引いていました。結局自分の正しさというのは、自分より悪い奴を見て自分は良いと判断したり、世間の常識と比べて、教会の人たちは真面目すぎると思うようになっていたんです。自分の物差しで良いか悪いかを判断し、自分を正当化してきたんです。しかし、そのこと自体が、神様の御心から離れた、的外れという罪なんです。聖書は、すべての人が罪を犯したと言います。私たちは皆、罪を持っているから、自分の物差しが曲がっていることに気がつかないのです。ですから私たちには曲がっていない正しい物差しが必要なんです。人と比べて自分はマシだ。あいつらの方が悪いんだと決めつけるのではなく、その時その時で判断基準が変わったり、曖昧にしたりするのではなく、決して揺るがない正しい基準が必要なのです。その正しい基準こそ、神の言葉である聖書なのです。でその聖書の御言葉には、また一章19節には、夫のヨセフは正しい人であってとあります。ヨセフはいつも神様の前に誠実で正しくあろうと努力してきた人です。自分を裏切ったと思ったマリアに対してでさえ、そのことを公にして裁くことをせずに、かえって自分がその罪をかぶって内密にさらせようとするほど真面目な誠実な愛の人でした。ヨセフの取った行動というのは、普通に裏切られた、浮気されたと思ったらそのことを訴え出るんです。そうすると正々堂々とその女性を裁き、まあ最悪死刑になります。でもそんなことをしたくないと思ったヨセフは内密にさらせると言うんですけど、離婚の理由を自分の方にやましいことがあったということにして、罪をかぶることによって、汚名を着せられることによって、責められることによって、マリアは逆に同情されて、これから周りの人からは裁かれることなく生きていくことができる、そのようにしようとしていたヨセフ、そんな誠実な愛の人だったんですけど、しかし、この正しい人と言われたヨセフにも罪があるのです。21節では、この方こそ、ご自分の民をその罪から救ってくださる方ですと言われている中には、この正しいと言われた誠実なヨセフも含まれているのです。そしてここには、あなたも含まれています。その時その時で正しさの基準が変わることはないでしょうか。世間の考え、世の中の考え方が正しいとすると、時代の流れによってもその正しさの考え方も変わってきます。まあ、昔は良かったという考え方があります。最近の若者はマナーがなっていない。だんだん世の中が悪くなってきていると現代の人たちは言います。でそこでしばしば引き合いに出されるのが、戦前の社会です。学校では終身の授業があり、家庭のしつけは厳しく、現代より道徳的にしっかりしていた。しかし、昔は昔で、今では考えられないマナーの悪さがあったと言います。人々は駅や公園などの公共の場で簡単にゴミを捨てていたと言われています。床に痰を吐くことも普通に行われていたと言います。そのような、まあ、マナーの悪さには外国人も眉をしとめていたと言います。運送中の積み荷の抜き取りは頻繁に起こり、粗悪品の流通など商業道徳の劣悪ぶりは深刻だったと言います。 現代の日本社会では見られないようなマナーもモラルもない時代だったと言います。しかしその時はそれが当然のように行われていました。人間の感覚、正しさの基準というのはそんな感じに移り変わっていくのです。私たちには皆罪があります。あなたにも罪があると聖書は言います。しかし聖書は罪を犯したと断罪するだけでなく、その罪から救ってくださるお方であるイエス・キリストを指し示しているようです。クリスマスは神様がそんな私たちを罪から救ってくださるためにイエス・キリストを救い主として世界に送ってくださった日です。御使いはヨセフに言いました。恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その通りヨセフは夢から覚めるとマリアを迎え入れました。迎え入れたというのは、ただマリアを妻として受け入れただけではありません。そのお腹の中にいる子供も受け入れたということです。つまり、お腹の子をキリストとして、救い主として彼は信じ、受け入れたということなんです。あなたも今日、イエス様を救い主として受け入れてみませんか？すべての重荷を共に背負ってくださるイエス様を心にお迎えしてみませんか。キリストの誕生の聖画には、あの笑顔には、ただ子供が生まれて嬉しいというのではなく、インマヌエルと呼ばれる主が共におられるという喜び、私たちをその罪から救ってくださる救い主が与えられた嬉しさの笑顔があるのです。あなたのイエス・キリストを受け入れるなら、あのような笑顔になれるのです。それではお願いいたします。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を、その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。恵み深い天の父なる神様、今日は一足先にクリスマスのメッセージを聞くことができました。私たちのためにお生まれになってくださいました、イエス様は、インマヌエルと呼ばれるお方であるということを今日は知ることができましたことをありがとうございます。私たちの重荷を共に負ってくださり、私たちが一人でつぶやいていたこと、それが祈りとなり、神様がすべてを聞いていてくださるということを知ることができましたことをありがとうございます。この方を救い主として、お一人お一人がこのクリスマスに救い主を心に受け入れることができますようにどうぞお導きください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。